13ページ、中山治、各学校の太陽光発電設備の利活用状況について、中山議員、学校の太陽光発電設備において、以前の答弁では5校が故障し停止中とのことであるが、つくば市では発電設備を修理し利用され、日立市の豊浦省では蓄電池を設置し非常用電源として使用している。市の予算をかけた発電設備は今もなお利用可能な状態であると推測する。電気代が高騰する昨今、太陽光発電設備の期待が高まっている。各学校の太陽光発電設備は現在どのような状況であるか、また今後市として太陽光発電の利活用についてどのように考えているか伺う。教育部長、環境教育や維持管理費用の削減を目的として平成22年度から太陽光発電設備を設置した。現在小中学校のうち7校に設置している設備において稼働しているのは2校である。他の5校は平成29年度頃から機器の故障により稼働が停止しているが、修理費用と売電収入との費用対効果の面から修理は難しい状況である。市民経済部長、本市は令和2年にゼロカーボンシティ宣言をしており、太陽光発電の利活用に取り組んでいる。令和5年度の再生可能エネルギー設備導入可能性の調査をもとに、公共施設に太陽光発電設備や蓄電池導入を進め、基本的には初期投資不要の PPA モデルを活用している。今年度は小絹中学校体育館と喜楽山ふれあい農家健やか福祉館への導入を進めている。掲載以外の質問事項、学校関連施設の環境について。飯村雄一、地域連携公共ライドシェアについて。飯村議員、本市の公共交通の生命線でもある貫鉄バスの取手駅から市内へと向かうバスの最終便は21時、守谷駅から市内へと向かうバスの最終便は21時5分であり、未来平駅や小絹駅から徒歩圏内の方以外は21時過ぎには公共交通を頼りにできない状況である。守谷駅や取手駅を利用する市民も多い点から、守谷市、取手市などと連携して地域連携公共ライドシェアに取り組むことを検討すべきかと考えるがいかがか。都市建設部長、近隣市と連携して広域的な公共ライドシェアの取り組みを行うメリットとして、運行可能エリアが広がり、広範囲での募集による効率的なドライバーの確保が期待できる。また複数市との共同運用により、市単独実施よりも運営コストが削減できる可能性があり、利便性の向上も期待されるため一定の効果があると考えられる。一方で移動ニーズの把握や運行時間や運賃の設定における交通事業者との調整、近隣市との広域的な実施に向けた協議、運行管理体制の構築、利用者の安全性確保などの課題もある。地域連携公共ライドシェアについては、地域公共交通計画の見直しの中で移動ニーズを把握するとともに、他市町村の先進事例等の調査研究を行っていく。掲載以外の質問事項、小1の壁について。